はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。今日は5月の25日、日曜日ですね。はい、今日は、ワンオペ2日目ということで、昨日ね、夫翔ちゃんは無事、日本に到着したということで、もうね、すでに嬉しい報告を受けております。はい、ほんとね、価値観というか、ものの捉え方が変わって、で、初めて行く日本の旅行ということで、もうね、予測はしていたんです。すべてが、こう、すべてにおいて変化を得るだろうなというような旅行になるだろうという予測はしていたのですが、実際にそうやって聞いてみると、私の中で感じていることが、果たして夫翔ちゃんにちゃんとね、伝わっているかなっていうことが、ね、ネックとはなっていたので、それがね、ちゃんときちんと伝わっていたんだとね、感じられたので、とっても嬉しかったです。はい。後ろの方でね、私の息子くんだったんですが、楽しそうに鼻歌を歌っている声が入るかもしれません。ね、やっぱりこう、ご機嫌でいること大切だと思うので、あえて止めようとは思っておりませんので、ね、ちょっとふふっとしていただけたら嬉しいなと思います。はい。そう。ね、昨日ね、ライブをしていてだったんですが、今日は許容量の話しましょうっていうことを言ったんですよね。あら、2日連続ありがとうございますっていうか、結構前から来てくれてますよね。ありがとう、ふーちゃん。おはようございます。はい、明日からですか？だよね。1日いつも置くもんね。なので、明日からとしょうちゃん、セミナーを始めるということで、なんかね、もうね、覚醒してるよ。すっごいエネルギーに変化を得ると思うので、それをフィルターのかかっていないね、素直な気持ちで受け取ってくれると嬉しいなと思います。本当、良い変化をもたらすことになること間違いないかなって思っています。はい、じゃあ今日のね、テーマ移っていきましょうか。我慢の時代はもう終わり。はい、風の時代について話そうというようなね、ことでお話ししていきたいと思います。それでは、まずね、土の時代と風の時代っていうふうに言われていて、ね、ピンとこない方もいらっしゃると思うんですよね。土の時代っていうのはやっぱりね、その土の持つ特性がすごく色濃く現れています。はい、例えばね、物質であったりとか、そう、所有っていうものであったり、安定っていうことがね、言われているんですね。そしてそれに対して今、2020年に、そのコンジャンクションっていうかね、変わったと占星術で言われていますが、風の時代っていうのは、情報、共有、流動性といったようなね、ことが、言われているんですね。もうね、土の時代の価値観というのは、まさにね、昭和の時代かなっていうような、昭和っていうようなキーワードを思い浮かべた時に、頭にポンって浮かぶような感じの、価値観っていうものがね、ものすごく色濃く出ていたんです。それは例えば、我慢、忍耐、責任、そして、物を持ちたいという所有力、所有欲ですね、っていうような、そうですね、一言で言ったら、耐え忍ぶみたいな感じの、価値観がすごくベースにあったかなというような感じがします。責任を自分の、肩に負わせる。そして抱え込んで土台を作り、自分をしっかりとこう、奮い立たせて基盤を作っていくっていうのが、土の時代の価値観ベースだったかなって思います。例えばね、職場での責任感だったりとか、家族だよね、親とかの期待をすごくね、受けていたんじゃないかなって思います。昭和の、私もね、昭和のお母さん、お父さんに育てられたので、例えばね、私のお母さんたちはあまり言わなかったんですけれども、ね、良い大学に入って、安定した職に就く。それが、人生において、レールを脱しないための、基本ルールだよ、みたいなことを教えられて育った。私の夫翔ちゃんなんて特にそうだったかなって思うんですが、そういう方が多いと思います。はい。 そしてね、バブルの時代のことをね、体験された方、体験されてない方いらっしゃると思うんですけれども、思い浮かべるとやっぱりね、そこには権利欲みたいなのがあったと思うんですね。その権利っていう、権威ですね。権威っていうものはどんなもので表されていたかなっていうと、良い車に乗っていたりとか、良いブランドのものを身につけていたり、素敵な家に住んでいたり、というような、そう、旗から見て、お金というものが見て取れる、視覚で取れるというような、ものがその土の時代っていうものにものすごくつながっていたかなって思うんですね。そして対してですよね、風の時代の価値観っていうものはもうまさに今私たちがしていることです。それは自由であること、共感、そしてつながりに基づいている、どちらかというと風なので流れる価値観っていうものがものすごくね、前に出てるなって思います。すべてね、自分で抱えなくていいっていうのが基本にあるかなって思うんですね。そう、得意分野を分かち合い、一つのものを作り上げる。まさにチームワークみたいな感じですよね。で、ケセラセラではないですけれども、流れに任せていいんじゃないみたいな感じで、そう、本当、流動性に富んでいるなというような価値観があるかなって思います。そう、例に挙げたらね、例えば SNS においてのシェアだったり、共有だったり、リツイートだったり、そういった感じで行われていること、これをすることで、ね、拡散ということで、そう、あ、こんなこと、こんな素敵なこともあるんだとか、新しい価値観を生み出すとかね、感じるっていうことが、はい、この風の時代の、その共感の部分に当たるかなと思います。はい、そしてね、2020年、まさにね、コロナが始まったの、コロナ禍っていうものに入ったのが、2020年の1月だったと思います。で、そこから、やっぱりね、ステイホームっていうものが打ち出され、オーストラリアをロックダウンっていうことがありました。そう。なので、発達したリモートワーク、ね、これ、もうコロナ禍というものが、オーストラリアはね、もうほとんど落ち着いたというかね、あんまり耳にしないことにはなったんですけれども、対処法、病院でのね、捉え方、私看護師なので、病院での捉え方は、インフルエンザの扱いと一緒です。そう。なので、例えば看護師がですね、コロナになった場合、もともとあったんですけれども、看護師がインフルエンザになった場合は、1週間の自宅で、病欠というような形になっていて、それが、まさにね、コロナも同じです。はい。確か、チェックをして、それが、陰性になった、時点で1週間だったかな。いや、違いますね。陽性反応が出た。はい。そしてそこから5日目にチェックをして、陰性であれば7日目から仕事ができるっていう感じの、まさに本当、インフルエンザと同じようなっていう形になってます。で、リモートワークですよね。看護師でさえですよ。まあ、現場で働いてる方はもちろんね、現場にいなければいけないというものはあるんですけれども、そう、看護の、どちらかというと、ロスターをする、ヒューマンリソーシスって何て、人事の方ですよね。人事の方だったりとか、マネージャー。はい。この方たちはね、コロナというような、時代を経てですね、リモートワーク化が始まり、んです。そう。なので、その恩恵といえば駐車場ですよね。そう、もうね、やっぱり駐車場がね、すごい止められなかったんです。病院、まあね、病院の患者さんと共に使っている駐車場だったので、もういつもパンパンだったんですが、このリモートワーク化、2020年を経てですよね、当たり前にあった、駐車場の取り合いみたいなものがなくなったかなって思います。はい。そして、感情のオープン化。これはね、ありのままであっていいんだよっていうような時代が来たよなって思うんですね。例えば、自分が感じているネガティブな、一見してネガティブですよ。例えば、不安とか、 悩みとか、他にどんなものがあるかな、嫉妬とか。あんまりね、土の時代ではそれを、こう、言っていい環境ではなかったような気がするんですね。あんまり言わなかった。隠している。そう、とどめている。自分の中で怒っているけど、ふつふつとした感情が起こっているけど、それを誰かにね、こう、打ち明けるっていうことは、しなかった時代だと思うんですね。でも今ひとたびね SNS を開いたら、皆さん自分の感情を SNS 上でこう発表現されている方ってすごく多いと思うんですね。それがまさに風の時代の感情のオープン化とつながっているなって思うんです。そしてもしね、これが、この感情をさらけ出すっていうことが、土の時代に行われていたら、それはもしかすると、ものすごく受け入れられなかった価値観だったかもしれません。何を言っているのかしら、この人っていうふうになっていたかもしれないんですね。それが今、風の時代に突入して、それが許される、許容量が広がった。ね、いろんな考えがあっていい。いろんな価値観があっていい、っていうのをさらけ出しても、それを、こう、なんだろう、それに対する集合意識的な否定というものがなくなってきたなって思うんですね。そう。なので、表現をしやすくなった、みんなの許容量が、いろんなね、本当に、例えばですよね、恋愛感情だってそうです。どんなタイプの方を好きになる、ね、いろんな、性のね、こう、形ってあると思うんですね。例えば、男性が男性を好きである、女性が女性を好きであるっていう形であったりとか、ね、そういったものも、すごくね、今、この時代になって、一つの、あ、そっか、この人は、この方は、そういう選択をしたんだな、ぐらいの、感じで、別に社会的に何かが、みたいなことがあるかって言ったら、ある、あ、そういうものかっていうふうな受け入れ体制が整ってきているのかなと思います。とはいえですね、まだ移行期、になっています。たったね、今は5年っていう時期で、これだけ変わっているっていう感覚があるので、これからもっともっと変わってはいくんですね。だけど、意識すると、そこのね、ちょっとあ、そうだ、そういえば昔みんなこんなことを言ったら、なんか、みたいな感じで言われてたなっていうのが、今この時代でやると、別にね、気にも留められないというような感じになってきたかなっていうような気がするんですね。はい。例えばね、私の音翔ちゃん、昨日も挙げていますが、ものすごく責任感をこうね、自分の背中に背負って、はあ、僕の家族だ、僕は大黒柱でっていうようなね、責任感を持っていた彼だったんですけれども、ありがとうございます。ソララさん、おはようございます。今日はね、風の時代と土の時代についての許容量の変化みたいなものについてお話ししていました。そう、彼の例に挙げますと、すごくね、背負っていた肩の荷っていうものを、今、はい、本当ね、本当3日ぐらい前なんです、実は。3日ぐらい前に外したんですね。そして、委ねるっていうことをしたんです。そうしたところね、見えてくる範囲がバーって広がって、そう、そして、すごくね、今ね、気づき、そう、彼は、もともとね、やっぱりすごく、こう、いかにもというかね、本当に土の時代の価値観を持ったご両親に育てられました。それは決して悪いことでも何でもなく、ただね、その時代の、価値観を持った方に育てられた。はい。そしてですね、対して私だったんですが、実はね、そこまでそういう、こうありなさいっていうような親ではなかったんです。珍しいんですけれども、そう、15歳の時点で、海外に出たいっていうことを、子供の頃から言っていた私に対して、あ、この子はそうなんだ、みたいな感じで思っていたので、そう、比較的自由にね、自分の人生っていうものを歩んできました。なのでね、私の夫翔ちゃんにとっては、私との出会いってね、ものすごく、価値観が壊される体験だったんですね。それは彼自体も言っています。私の、両親にね、初めて挨拶に来た時に、こんな家族のスタイルがあるんだっていうような、ことを感じたって今でも言います。 よく話す、よく笑う、そして、そうですね、自由っていうことがベースにある家っていうことで、ね、とてもね、びっくりしたっていうことを今でも言っています。対してね、お父さんの昭和世代の、はい、ね、団塊の世代の父さんはお母様に育てられたということで、やっぱりね、いい道、いい人生を歩むにはこうあるべきだっていうことがすごく色濃くあった。お父様とお母様に育てられたっていうことがあります。はい。なので、そう。私と一緒になってびっくりした。そして、自分だけど自分の価値観っていうものは変化することなかなかできなかったのですが、でも、この3日ぐらい前に起こったスパークによってですね、その責任感っていうものをある程度委ねてもいいんだっていう変化を得ることができた。そうして、今行っている旅がもう全く別次元のものになってきた。わー、すごいたくさんの方がいらしてくださってます。ありがとうございます、ソラさん。はい、確かに男性がメイクしたり美容に目覚めたりしても、みたいなのなくなりましたね。ほんと確かにそうですよね。そう。もう当たり前っていう感じにもなってませんか？例えば、昭和の方がね、男性でこう、基礎化粧品みたいな、パチャパチャパチャってやってたらびっくりしていたと思うんですけれども、今の時代結構当たり前になってきてますよね。そう。なのでね、リップとかもそうですよね。で、それでいいのかなって思うんです。だって乾燥するときはするのでね。乾燥しない人がね、別につけなくてもいいかなと思うんですけれども、で、乾燥するから血色を良くするためにとかね、いいと思うんですね、私はね。そう、カナダさん、今まで嘘でしょっていうようなこともみんな受け入れ始めたなって思います。本当そうですね。これからもっともっとそういったね、自由度っていうのが上がるかなっていうような気がします。誠さん、お久しぶりです。おはようございます。ありがとうございます。みほりさん、おはようございます。ありがとうございます。お初でいらっしゃいますか？あれ？みほりの喫茶店、喫茶店でおしゃべりするかのように関西弁と標準語、大学ジムと日中のダブルワークをしています。ああ、いいですね。柱がたくさんある方なんですね。これもそうだと思いませんか？そう、ダブルワーク。これだったりとか、その副業といったもの。これも、土の時代にはほとんどなかったコンセプトだったと思うんですね。というか、むしろ禁止されていたのではないでしょうか。ね、副業禁止っていうもの、もしかすると今のお仕事、今の会社にもあるのかもしれませんね。私、看護師なんですけれども、オーストラリアにおいては副業全く問題なくって、ね、タックスの部分だけしっかりしていれば、特にね、後ろ指を刺されるとかそういうこと全くなく、むしろSNS でそれを言った時ですよね。私こういうこと始めましたっていうふうに言った時、全くね、あ、そうなの、へえ、そんなギフト持ってたんだみたいな、反応をされたのを今でも覚えています。はい。そう、ソラさん、私たちの世代って時代の、狭間を全部体験させ、そう、全部体験させて、経験させてもらっている気がしますということで、本当にね、面白い時期だなって思うんですね。今の子供たちも面白いなと思うんです。というのは、土の時代の、両親に育てられた、子供とかね、が、その価値観をある程度持った上で、例えば、今子育てしてる方とかね、そうですよね、風の時代に突入して、生まれてきた子供っていうものを育てていく。なので、なんかね、こう、男性女性でありますよね。で、男性女性、お互いがお互いを宇宙人って捉えることってあるじゃないですか。なんでわからないの？みたいな。なんでできないの？とかっていうこと、お互いがお互いを思っていて、そう、私のお父さんですよね。私のことを宇宙人だってよく捉えています。で、私も夫翔ちゃんができないところを、そうだね、国というか、ね、星が違うもんね、みたいな感じで捉えてます。そうするとね、そこに、なんかこう、許しが生まれるんですよね。だって、あ、そっかそっか、星が違うから仕方ないか、みたいな感じでね。そんな感じで、今子育てされてる方ってね、結構そういう、許容量を広げなければいけないっていう、面白い時代なんですよね。そう、だって、私の息子見ててもそうなんですけれども、全く、 私が持っていないような価値観を持ってたりするんです。今ね、5歳なので、この、言葉が、表現ができるようになってきました。で、そう、ね、でもただ言葉がまだ、すごくす、滑らかに出てくるかって言ったらそうではないんですが、しっかり聞くと、まあ、なんてすごい、コンセプトを持っているんだとね、私が脱帽してしまい、はい、一理あるっていうことを何度も何度も繰り返すっていうことをよくしています。なので、今ね、そう、子供だからできないだろうとかね、子供だからあなたの感情をおち、お、あのこう押し付けるっていう時代ではないんだなっていうことを、私は日々ね、育児をしながら感じています。あ、この子はこの子のね、考えがあって、そっか、それを、しっかりと表現できるようになって、私はそれをちゃんと聞かなければいけない。ただね、そこが、例えば、社会のルールからすごく外れているなんてことを、今思うではないですけども、そういうことがある場合は、それをね、少しやんわりと正してあげるっていうことも必要なのかなっていうような気がします。はい。ね。そららさん、昭和の感覚、平成の感覚、令和の感覚、全部体験、全部経験。本当そうですよね。もう、ねえ、私も昭和生まれなので、平成の感覚、令和の感覚、もう本当全く違った印象があるよな、といったような気がします。はい、ふーちゃん。庄司さんに会うのがますます楽しみです。私の両親も庄司さんのご両親に似ていると思います、昭和。そう、ね。だから、面白いのね。やっぱりね、私たちってこの昭和という時代とか、平成生まれの方は平成の生まれ。令和の方は、まだ5歳とかなので、このラジオ聞いてないと思うんですけれども。そう、選んで生まれてきてるんですね。そういうふうな、価値観を、の両親に育てられて、そしてそれを、例えば人生を歩む上で変化の時を迎えている。そう、だから、今は、こう、絶対的な両親に、教わってきた教えっていうものを、今の時代の価値観に、こう、変革させていくっていうことを人生の上でしていくっていうね、本当に面白い時代に生まれているんです。そう。なのでですね、私はこう教わったから、こうあるべきだっていうものを、今、この、風の時代に突入し、して、外す時がやってきてるんです。皆さん結構ね、スピリチュアルワーカーの方、ライトワーカーの方、コーチングの方、こうあるべきだを外しましょうっていうことを、口々に、言っていらっしゃると思うんですね。それは、そういう今、時代の変革期に来てるからなんです。そう、重たかったかもしれません。昭和のね、土の時代の、波動というものは重たく今感じられていらっしゃるかもしれません。だけど、重たさを外すことが、外してもいい時代に突入したんですね。なので、外すか外さないかは、あなたの目の前に選択肢として提示されてるんです。で、それを別に選ばなくてもいいんです。土の時代でしっかりと、したこう土台っていうものを持った上で生きていきたいっていう方がいれば、それはそれで、全く悪くもないですし、なるほどっていった感じなんですね。ただ、その方たち、それを選んだ方たちも、おそらく、あ、こういう、風の時代を選ぶって、選んだ方に対して、少しね、こう、許容量は広がっていくと思うんですね。ああ、面白いことをするんだなとかね、コスプレしてる子たちを見て、はあ、華やかやなみたいな感じで思ったりすると思うんです。そう。なので、やっぱりね、こう、ガッチガチの土の時代ではなくなってるなっていうような感じがするんですね。あ、かおりさん、おはようございます。ありがとうございます。今ね、我慢の時代が終わった。土と風の、許容量の変化みたいなことをお話していました。はい、みほりさん、息子たちの世代との価値観の違いを感じますということで。ね、本当にそうなんです。そう、だからね、私たち親としては、それを押し付けないっていうことを基本的に、基本的な考えとして捉えていただくと、面白い世界が、世界観が生まれてくるんですね。そう、こう、 あなたもこう。で、息子さんたち、娘さんたちもこうということで捉えてあげると、この子の価値観って面白って思ったりするんですね。まあ、宇宙人みたいな感じで。そして、そこのお互いの子と子がこう当たる、ぶつかり合うこともあると思うんですね。だけど、スパーク、ポーンって、新しい気づきが得た時にですね、そこで許しっていうものが生まれてくるんです。その許しが生まれることで、あなたの許容量であったりとか、そう、息子さん、娘さんの許容量も広がるんです。そう、あ、土の時代ってこんな感じなのっていう許容量であったりとか、あ、風の時代ってこんな感じなのねっていうような許容量。そこの広がりが見える。そうすることで、知覚できる部分ですよね、が広がるんです。それが、例えば、家庭レベルで起こってきた。家庭レベルで起こったスパークは、もしかすると、そのね、例えば、あなたのお家で起こったことが、お友達とその娘さん、息子さんが共有することで、共有していくことで、共有の時代ですのでね、シェアしていくこと、もしくは SNS でこう表現していくことで、他の人に影響を与える。そして、その影響が、また、どこかで、こう、パーンとスパークが起こる。そうすると、それが、今度は、ね、別な人にもスパーク、連鎖が行われていくんです。この連鎖っていうものは、無限大に行われていきます。そうすることで、集合意識的に変わっていくっていう。集合意識が変わると、ちょっとすごいスピリチュアルな話になっていきますが、地球全体の、アセンション、に関わってくるっていうことで、許しっていうものがベースとなった、社会が生まれてくる、なんですね。なので、あなたが一人一人、私の力なんてそんなって思ってるかもしれません。いいえなんです。私、本当にこれだけは強調させていただきたいです。あなたが起こすスパークがですね、地球の波動をゴンって上げるきっかけになる可能性は、十分すぎるくらいあるんですっていうことをね、声を大にして言いたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。みほりさん、はい。学ぶことも多いけれども、変わりつつある今の時代の、常識に親として伝えるべきことの選択に迷うことがあります。はい。やっぱりね、これ、すごくね、皆さん感じていると思います。私も、本当に、日々感じています。やっぱり言葉が立つようになってきた5歳児の息子くん。もうね、捉え方としてはやっぱりね、あ、この子はこうであって、個性を持った一人の人間だったということを、考えています。そして、私の気持ちを楽にするために、あ、この子はね、違う国の星から来てるんだろうなっていうことを考えているんですね。そうすることで、例えば、なんかすごいこと言ってるなって思った時にですね、そっか、なるほど、そういう考えもできるのね、みたいなことが言えるんです。例に挙げるとどうかな。例えばね、雨がいっぱい降っていました。これ、どこで、息子くんが、ね、そのコンセプトを得たかは私はわからないんですけれども、ね、ああ、いいじゃんって、ね、庭の木が喜んでるよって、っていうふうなことは昔私が言ったことはあるんですね。雨降ってるけど濡れちゃうね。だけど木は喜んでるねっていうことは言ってたんですが、多すぎた雨だったんですね。この間の雨。そうしたら、ね、お腹いっぱいになっちゃって良くない、バランスが悪いって言ったんですよ。で、あ、その時に、ふと気づいた私。あ、この子は、そう、なんかこう、マクロのレベルで見れるんだなっていう視点が、マクロの視点で、大きな視点でね、物事を捉えることができるんだなっていうようなことをに気づいたんですよね。私は雨が降っている。例えばね、私のこの、気分にもよるんですけど、雨が降ってる、濡れちゃうか、通学させるの大変だな、濡れちゃうな、なんて思ってたり、その時の感情が、ポンポンポンって出てくるんですけれども、息子くんにとっては、その雨が降っている、そのなんか地球レベルで物事を捉えてるんだなっていうような感覚があるんですね。なので、なんか、あ、違う星の子。だけど、 私にとってもすごくすごく必要な学びをくれているんだっていうような感じで、うん、捉えています。そう、ね、学ぶこと多い、変わりつつある今の時代の常識、親として伝えるべきこと、うん、価値観の押し付けは私はなるべくしないようにしています。心がけています。私の、声を伝えすぎてしまったなって思ったら、あ、ちょっと言いすぎたなって思って、うん、その後ですね、私の感情が落ち着いた時に少し謝るようにしています。あ、ごめんね、さっきは私ちょっと言いすぎちゃったかもしれないね。あの時どう思ってたかママに教えてくれるみたいな感じで、その都度その都度ね、表現してもらうっていうことをしてもらっています。私はやっぱり土の時代に生まれているので、どうしてもね、そういったすべきことっていうか、やらなきゃいけないことみたいなことが色濃く出てしまうことがあるんですね。例えば空気感を読んでしまって、そう、息子くんの自由度をちょっと抑えつけてしまうこと、そんなことをしたときは、うん、あの時本当はどんな表現をしたかったのっていう感じで、うん、伝えたりとか、お話をしたりしています。はい、風の時代いいですね。ということで、本当にこの時代に生まれた子たちはね、自由にさせてあげていいんです。ただね、たくさんの、そう、土の時代の価値観の、を持った大人たちに誘導されていくので、そう、本当面白い時代を選んできたんだなって思います。はい、そららさん。スポーツしている子がいますが、今の子はガツガツしてないですね。ああ、そうなんですね。へー。ガツガツしてないんだ。なるほど。面白いですね。あ、どうなんだろう。もしかするとそのガツガツしてないっていうのは、ああ、そっか。ええー、面白いな。うん、オーストラリア見てるとね、結構ガツガツしてる子多いなとも思うんですね。うん、なので、もしかしたら、ちょっとそのね、今聞いたところは、なんだろう。価値観の移行期にあるからなのかなというような感じもちょっとしました。うん。面白いな。スポーツとかってやっぱり表現なので自分のことを表現するっていうことが多いと思うんですが、表現が抑圧されているのか、もしくは自分でそれをしたくないって思っていてガツガツしていないのか、どっちなんでしょうね。うん、どっちなんだろう。面白いな。はい。香里さん、朝話してることがシンクロしてていつも震えます。面白いですよね。っていうのはね、私と香里さん、本当に色が似てるんです。そう。なので、うん。色が似ている人たちは、表現することが似てたりするんですよね。体験してることも似てたりするんです。そう。なので、シンクロしていく。うん。シンクロがバチバチバチバチ起こるっていうのは、もう本当に、そのね、色です。はい。色が似てるんだっていうことを捉えてください。そして、私のね、今日ライブに来てくださってる方、色が似てるんだなっていうことを、はい。意識されてみてください。私のこうラジオにね、惹かれとかたまたま来る人たちというものは、今目覚める時がやってきています。はい。もう目覚めている方もいらっしゃると思います。ただ、もし今までそういった感覚を意識されたことがない方がいらっしゃるのであれば、ぜひその、その感覚というものを意識されてみてください。うん。なので、私のところにこう、たまたまふらっと、っていうようなことが起こっていると思います。はい。なのでね、ぜひぜひ、うん、ね、共有の世界になってきますので、うん、チームとして、というかね、こう、大きな広がりっていうものを、していく時代になりますので、うん、この人の価値観は、なんとなくすんなりと聞けるっていう場合があるのであれば、あなたとその方の色が似ているということで、どんどんどんどんその方が発信する情報をいいとこ取りしていってください。そう、完全な同じ色ではないので、うん、中にはね、あれ？ここ違うかなって思うところもあるんです。それは当たり前なんです。色が少しずつ違うので。そう、ね、本当世界にある無数の色の、うん、すごく似ているけど、でも違う色があっていいんです。それは個性となりますのでね。うん、 ので、あそこを意識していただけると嬉しいなって思います。はい、そららさん、熱血みたいなのがなくて、すごく合理的で効率的。へー、頭を使ってるんですね。面白い。それはコーチなの、コーチなんでしょうかね。ね、ちょっとそこのチームを見てみたいですね。チームっていうか、その、スポーツを見てみたいです。コーチがコントロールしているのか、それともその子たちがしっかりと自分で考えて選んでいるのか、面白いコンセプトですね。そららさん、ぜひね、それ意識されてみてください。うん。あ、もし、その子たちが自分で選んでやってるとしたら、そういう時代なんだなって私も思います。なので、面白いですね。うん。合理的で効率的。無駄なことを省く。へー。また新たなちょっと視点が見えてきました。少しね、私も意識してみます。はい。みほりさん、息子が結婚祝いをもらったとき、うち祝いの認識がなく、でも今の時代はしないのかなとか、そのあたりの変化に親として戸惑います。あー、なるほどね。日本はね、本当にそういった文化ってあると思うんですね。うん。私も、ちょっとね、びっくりしました、それ。なんか、あ、こうあるべきな、なんだね、みたいな。それはね、ちょっとね、お祝い事と正反対なことにはなってしまうんですが、私の母が亡くなった時に、もう全くね、早くに亡くなってしまったので、作法というものを知らなかったんですね。こうあるべきだが全くわからなかった。そして、お父さんはその時、健在していたんですけれども、お父さんにとっても初めての経験だったんですね。親を亡くした経験はあったのですが、長男さんではなかったので、私のお父さんですね。なので、そういった手続きもろもろがわからなかった。こうあるべきだがわからなくって、すごくね、戸惑ったんですよね。で、その時にね、やっぱり、助けてくれたのは周りの人からの声だったんですね。なので、対話をしてみるっていうことがすごく大事なのかなって思ったんですね。うん。そう。その時に、こういった、ことが、まあね、今までの日本ではされているんだけど、うん、あなたたちはどう考えているの?みたいな感じで、うん、やってみるっていうことで、うん、ね、難しいですよね。日本ってね、すごく、いろんなルールがあるなって思うんですね。そう。例えばお返しはどういったものであったりとか、ね、もうなんかすごく、難しいって思った記憶があります。なので、うん、対話をされてみる。そして、ちょっとね、やっぱり教えてあげるっていう部分も必要なのかなって思います。ただ、押し付けない方がいいですよね。やっぱり、僕たちはこうなんだよねっていうことがあるのであれば、もしかしたらそういう感じで新しい価値観が生まれてるのかもしれません。うん、お返しとかっていう、コンセプトがないけれども、例えばその子たちが、オーストラリアはね、どちらかというとそうなんですね。私が受けた恩、ね、子供が生まれた時にいただいた、ものっていうものは、例えば、その子たちが次ですよね、退職するであったりとか、次、子供が生まれる、結婚するとか言った時に、循環させていくっていうことが、うん、オーストラリアでは起こってるんですね。なので、もしかすると日本もね、これからそういう風な形になるのかなっても思ったりします。うん、マーケティングの、賜物だったりもするんですよね。そう、お返しの文化ってね、やっぱりこのデパートが行ったことなのかなって、デパートがそういったルールをね、昭和の時代に作ったのかなって思うんですよね。うん、すごく素晴らしい日本のね、尊い文化だと思います。ただ、変わりつつあるのかなとも思うんですね。わからないです。これ、変わるのに何年かかるのか、もしかしたら何十年ってかかるのかもしれません。うん、なので、ね、こう、ガイドしてあげる、導いてあげるっていうことはした方がいいと思いますが、うん、ある程度、オープンな状態で対話をするっていうことが、必要なのかなとも思いました。はい。あ、子供たち、そららさん、面白い。へぇー。合理的、子供たち。すごいですね。これからのコンセプトなんですね。わー、じゃあちょっと私も意識して見てみます。はい。合理的、効率的。 になっていくスポーツ。面白い。スポーツっていうものの変化が出てくるかもですね。もしかしたら今までなかったスポーツっていうのが生まれてくるかもしれません。もしかすると、トレーニングとかがあんまりないような、ある程度のトレーニング、自分がしたいからするけど、その集団的でこうしなさいっていうようなトレーニング法ってなくなってくかもしれませんね。今ちょっと降りてきたメッセージです。はい。みぽりんさん、そうですね。私の時代はこうしたんだけど、今はどうなのって、ジャブ振ってました。なるほど、なるほど。そんな感じでいいと思います。ただね、ガイドしてあげるっていう意味では、例えばね、上司の方っていらっしゃると思うんですね。息子さんの上司さんとか、方にはちゃんとこういうことをね、昭和の時代はこういうことをしてたから、上司の方に失礼にならないように、こうすることも一つの手なのよって言ってあげるのもいいのかもしれませんね。スレッズで、うちわをもらった人が、なんでお祝いしたのに返すのって言ってて、ハッとして、でもくれた方には土の出会いの方なので、一応伝えましたということによく遭遇します。はい、今まさに私が言ったことを、そう、みっぽりさんもやっていたんですね。はい、そういう感じで、ね、お伝えしていくっていうことでいいのかなって思います。はい。ね、おそらく変わっていきます、これからの時代。ちょっと予言していきましょう。何年かかるかはわからないんですが、おそらくその内祝いとかお返しっていうものが変わっていく時代もやってくるなと思います。はい。どちらかというと、その人が次何かをするときにお祝いをするっていう感じで、お返しっていう風な循環になっていくかなっていうような気がします。はい。うちは半返しされたらえってなると私も見ました。あ、なるほど、なるほど。ね、私もお父さん、ね、お母さん亡くなった時に、なんて言うんでしたっけ、お香典のお返しとかっていうのが、ものすごくね、大変でした。はい。お父さんもっと大変だったと思います。お母さんの時は、あ、お父さんが、ね、帰った時は、帰ったというか、天に帰った時は、あ、なるほどっていう感じで、こういうふうなことをそういえばやってたな、みたいな感じで、兄弟でね、ああ、やってたね、みたいなことを、繰り返した記憶がありました。はい。はい。あーちゃんは、お久しぶりです。おはようございます。ありがとうございます。風土の時代の許容量についてお話ししてました。ありがとうございます。はい。みぽりさん、さならさん、内祝いする方もされる方もめんどくさいって私も思います。ねえ、本当ですよね。日本の文化ではありますが、どちらかというと、この時代からすると、変わっていくものなのかなっていうような感じがします。はい。かおりさん、みんな共感されてる。うちわいとかしなきゃ。文化ずっとモヤモヤしてましたね。本当ですよね。いや、でも本当これマーケティングですよね。バレンタインデーとかっていうのと同じかなって思います。ね。昔多分あったんでしょうね。こうやってお祝いされた時に何かこう、お返しするっていうような、こう、しなければいけないじゃなくって、自然な感情で、日本人の持つね、こんないいことしてもらったから、何かお返ししたいなっていうような、こう自然に出る文化だったんだでしょうが、それがね、マーケティングの誰かがね、目をつけたんだと思います。そしてそれが文化というかね、当たり前の常識になっていき、すごくね、ちょっとややこしくなっていっちゃったのかなって思います。日本はね、しなければならないが多いので、ね、だって、本当、バレンタインデーにしてもそうですよね。バレンタインデーのお返しがホワイトデーで、その倍返しだって一体誰が決めたんだって思うじゃないですか。ね。婚約指輪がお給料3倍、これだって誰が決めたんだって感じするじゃないですか。ね。もう本当、マーケティングの賜物だったりするんです。はい。ね。はい。さらさん、にふりさん、わかります。みんなすっごい共感されてる。かおりさん、心を込めて、どのタイミングでもしたいものでありたい。それだと思います。これからそっちの方に行っていくと思います。さらさん、半返しされるなら半分のお祝いでよかったんじゃんって、お返しいらないよって思っちゃう。わかります。私もそうですね。経済、愛で循環するものに変わっていくんですね。かおりさん、素敵なことをおっしゃってます。本当です。これから物ではなくなっていくので、これも風の時代の一つのあれになっていきます。ただ、 どれだけね、その土の時代の人たちの影響力っていうのが続くかにもよるかなって思います。まだまだ社会のね、トップの方たちは土の時代に育ち、土の時代の価値観をしっかりと受けて、それが正しいと選択されている方も多くいることが確かです。なので、この移行期にあたりは、移行期にあたる私たち、はい、親としては、そう、常識の範囲内でできることをちょっとだけ、促してあげる。で、やろうと思うのであれば、その方、その子たちが選択してやるっていうことで、でも僕たちの時代はそうじゃないんだよっていうようであれば、それはそれでいいのかなっても私は思います。そういった時代に入ってきてるのかなっても思います。はい、空原さんもともとは気持ちでお返しだったんでしょうね。まさしくそうです。そう、気持ちでお返しだったんですよね。空原さん、だけどそれが形式的になっちゃったんだろうな。まさしくそれです。はい、やっぱり、かおりさん、やっぱり文化も言葉も、そもそもに回帰していくときですね。はい、そうです。うん、そうですね。うん。そらさん、父の日も母の日も毎年悩むのです。はい。もう、まさしくです。はい。私も、もう言ってやります。面白いなと思ったことをちょっと一つだけシェアさせてください。母の日だったんですね。息子くん今年から小学校オーストラリアの0年生というものに入りましてですね、うん。で、学校でイベントというものがありました。そのイベントっていうものはボランティアベースでですね、お母さんたちが、なんかこう、マザーズ、お母さんお父さんたち、まあもしくは、クラフトをしている、方たちですよね。その方たちが、なんかこう、いろんな、ね、例えばろうそくだったりとか、ブレスレット、ネックレス、スイーツとか、そういったものをね、出展したんです。で、生徒たち全員に一律7ドルみたいな感じで、プレゼントをあげようみたいなことをして、打ち出したんですね。で、私も、先生からそういったメッセージがあって、もしね、マザーズデーのギフトを考えているようであればその日は7ドルを持たせて学校に送ってあげてくださいねっていうことを言ってたんですね。で、私だったんですが、私物質全く興味ないんです。実はね、ろうそくとかも全然興味がなくって、ブレスレットもですね、自分がそう、すごく大切だって思っているものを身につけたいと思っている勝負なので、うん、オーストラリアね、よくあるあるなんですよ。マザーズデーだったらマムって書いてあるような、うん、ネックレスがすごいいろんなところに出るんですけれども、うん、言ってたんです、そもそも。息子くんどうしたい?っていう感じで。うん、そしたら、ママに、カードを書きたいって言ったんですね。うん、ママにカード書くって言って、で、どっちにしろ日本語学校でね、去年やってたんですね。マザーズデーにはカードを書いて、うん、お母さんに渡すんだよ、みたいな。うん、私、それすごい嬉しくって、もう本当にそれで十分って思ってたんですね。で、今年はね、ただ、周りがみんなしてるから、自分もしたいになるのかなって私は思ったんです。私、辻の時代のね、時代に生まれているっていうのもあってですよね。うん。で、どうしたい?7ドル持ってくって言ったら、もうママにはカード書くから。って言って、それでフルストップだったんです。だってママも別に甘いものそんな好きじゃないじゃん。とかね。ママそんな、ね、物いらないでしょって言ったんですよね。5歳児ですよ。よくわかってるなって思ったんですよね。だから、こういった気づきが、本当に日々あるんですね。うん。そんな感じで。みんながしてるから僕もしなきゃいけないの時代ではなくなってきたんだなって思います。はい。すごいね、5歳でもそんなことを思ってくれてるんだ。っていうか、5歳だからこそなのかもしれませんね。そして、早い時点でそういったね、みんながしてるからあなたもするっていうのではなくって、息子くんはどうしたいっていうことを、聞いてあげる。べきだったんだなっていう風な気づきにつながった、はい、エピソードとなりました。うん、はい。空原さん、例えば親世代が亡くなったとして、世の中の考えが変わったとして、その頃の私たちは古い考えを持っているって言われるのかな?そうですね。うん。古い考えって、もしかしたら言わないかもしれませんね。うん。どうなんだろうな。すごくね、許容量が広い子たちなんですよね、今の世代の子たちって。なので、その価値観を私たちが潰さなければですね、私たち の、その移行期の私たちが伸ばしてあげればですよね。そうしたら、なんか、あ、その時代の価値観なんだって、多分フルストップで終わると思います。なので、キーは私たちが持っているって捉えてもいいかもしれません。そう。なのでね、今生まれている子供たちにどう対処していくのかは、すごくね、大切なコンセプトの一つかなって思います。はい、かおりさん、一人一人が、義務ではなく心からの義務が、自然にできる世界になっていくといいな。息子さんのピュアな言葉は気づきのプレゼントをしてくれてるんですね。とのことで。うん、本当まさにそれでした。もう、ものすごくね、学びの連続なんです。そう。なのでね、本当私の価値観を押し付けないようにしなきゃなって、日々ね、考えています。だけど、やっぱり言ってしまうので、その後ね、あ、そっかそっかって思って、ちゃんとフォローしてる日々です。まだまだなんですよ。私もね、全然ね。だけど、いいんです。だって私は学びにこの地球に降りてきたんだからって思うんですね。そう。それも気づきのパートの一つ、一部なんだなって思ってます。はい。ソララさん。はい。なるほど。そういう考えもあるんだねって言ってくれる若者になるかな。うん、そうです。そういった価値観のお母さんを持っていれば、そういった若者になっていくと思います。なので、出会った大人に対してどれだけの押し付けがされたのかっていうことも、そのね、個性を生かす、個性を潰すことになるのかなって思います。ただ、これからたくさんの子たちが生まれていって、その子たちの集団意識っていうものも出てきますので、時代の変わる心に柔軟性を持って対処していくことかなって思いました。はい。みぽりさん、平成生まれの息子世代でさえ価値観変わったなと感じますが、その次の令和の子供たちはもっと自由な感覚なんだろうなと気づきました。本当にそうですね。なんか、多分ね、私、かなり年いってるんですね。息子5歳なんですけれども、かなりの高齢出産だったんですね。で、私の、私が子供を産むとき、私の、高校時代の友達は孫を産んでいました。それくらいの世代なんですね。で、お孫ちゃんから学ぶこといっぱいあると思うんです。そう。なので、多分ね、子供が教えてくれる価値観、そしてお孫ちゃんが教えてくれる価値観であったりとか、その次の世代が教えてくれる価値観、そういったものがいろんなスパークを起こしていくんだろうなって思うんです。これからは新しい時代のコンセプトだったりとか、考え方は子供から教わる時期が来たのかなって思うんですよね。そう。孫、ひ孫、ひひ孫、ね、すごく高齢社会になっていきますので、そういったね、子たちの価値観を親世代が学んでいく、おばあちゃん、ひいおばあちゃん世代、ひいおばあちゃん世代が学んでいく時代がやってくるかなって思います。そこに対して私たちは常に柔軟であること、っていうことで入れる時代がやってくるかなって思いました。はい。そう、ソララさん、ワクワクしてきました。私もワクワクしてきました。はい。かおりさん、孫、人生ずっと楽しみですね。本当です。新しい時代の価値観にそうやって触れることができる、そういった時代がやってきたって思います。本当面白いなって思いました。ということでね、風と土の時代においてのテーマでお話ししていきましたが、最近委ねることができたこと、あなたの中で委ねるっていうことしたでしょうか？結構ね、今、その委ねるとかね、手放すとか、解放するだったりとか、受け入れるっていうものが、ものすごくね、コンセプトになってきてますので、もしね、今日このラジオを閉じた後、お時間があるようだったら、私が最近委ねられたこと、新しい価値観を得たこと、みたいな感じで、少しワークをしてみてください。そしてね、そこにもしかすると大きな大きな気づきが落ちているかもしれません。はい。本当ね、個人から共有、大きなチームの、世代に移ってきています。はい。ということでね、何も一人で背負わなくていいんです。 みんなと共有していく、表現していって良い時代がやってきています。そうなので、あなたが表現したい場所はどこなのかなって思います。声なのかな、文章なのかな、それとも写真に思いを伝えたりとかしてしてるのかなね。本当、表現法は様々でいいんですだけど、あなたのすごくすごく素敵な個性ですよね。それをぜひね、どの媒体でも構わないんです。表現されるっていうことをぜひされてみてください。はい。はみこりさん、しみます。ありがとうございます。はい。最後のワードの方は、チャネリングで下ろさせていただいたので、きっと誰かの心に響くかなと思いました。はい。なのでね、ぜひぜひ。はい。あなたのワクワクする部分、あなたの、ね、得意とする部分、ぜひね、私なんてって思わないで、はい。自分が光るところを、勇気を出してね、うん。土の時代のコンセプトを持っている人たちにとっては少し勇気のいる作業だとは思いますが、一歩踏み出してみて、はい。自分に合った道っていうものを、チャレンジしてみていってください。はい。本当ね、挑戦したことを、に対して、もう高次元の存在たちはね、もう本当か、拍手喝采であなたを応援しております。うん、そんな、ね、優しい世界とのつながりっていうものもね、ぜひ意識されてみるとよろしいかなと思います。はい、ありがとうございました。いや、すごい。もう1時間もお話をしてしまいました。すごいたくさんの方に来ていただいて、もうね、私も、とっても心が、わっと、ね、暖かくなりました。はい。それでは皆さんの一日がですね、もう日曜日ということでね、本当に素敵なものになりますように、オーストラリアから祈りを込めてユミがお届けしました。皆さん良い一日をお過ごしください。行ってきます。そして行ってらっしゃい。かおりさん、ありがとうございました。かおりさん、ありがとうございました。それではじゃあね、バイバーイ。